ではですね、次の物語を紹介します。あるところに2人の少年がいました。で、1人はですね、なぜかプロに絶対なれると、プロサッカー選手に絶対なれると確信していました。そしてもう1人は、まあそれはないなと、プロになんかなれるわけないなと、まあ、絶対無理というふうに思っていました。で、2人は同じチームでプレーするチームメイトです。で、そのチームはですね、ある日弱小チームと対戦しました。で、もちろん弱小チームだったんで勝っちゃいました。こう5対0とか 大勝っていうんですかね、もうすごい、もう一方的に勝っちゃいました。その時、そのプロになれるって確信してた一人はどんな風に思うと思いますか？プロにな
れると思った方が弱小チーム
に勝って
当たり前、
当たり前と思いますね。で、つまんないとか、こんなチームとやっててもしょうがないって思いますね。もっと強いやつと対戦したい、うん、で、もう一人はもしかしたらやったとか勝ったとかいうふうに思いますよね。で、そのチーム、二人がいるチームはまた今度すごい強い強豪チームと対戦しました。したら10対0でもう信じられない負け方をしました。この時絶対プロになれるって確信してる人、子供の方はうわー強かったって感想を言いそうですよね。で、いやしかしもう次元が違ったぞと。で、でも何が違うんだろうなと。どうやったらあのレベルに行けるんだろうなと。かっこ心の中で僕はいけるはずって無意識の前提があります。で、もう一人、いやー強かった。いやーまあ強かった。こらもう次元が違う。自分はもう絶対にあんなとこにならない。さあ家帰っておやつ食べよう。ですよね。で、じゃあ次にこの二人がたまたま一緒に遊んでて、テレビで J リーグのプレーを見てました。で、一人は、プロになれるって確信してる一人は、うわなるほどと、こんなプレーができるのかと、プロはと、いやこれはなんか自分で今できることで取り入れられるものないかなと言ってテレビに釘付けですと。そしてさらには、この人たちがここまでになるまでどんな練習したんだろう、この人たちがやっていて僕らはやってない練習ってなんだろうっていうふうに考えて、ずっとテレビを見たりインタビューを聞いてました。その頃もう一人、いやいや絶対になれるわけないって思ってる人は、いや面白かったサッカー見るの、応援応援って、応援を楽しもう。さて、その後ですね、この二人がのうちどちらかですねがプロのサッカー選手になったかどうかはちょっと分かりません。でもサッカーを通して得たその生き方、生きる力ってのはどのように2人の人生に影響を及ぼしただろうかということをちょっと想像してみましょう。で、2人のサッカー少年の話でした。そしてもう一ついきますね。東大生と社会起業家志望の学生という話です。東大に入ろうと思ったら結構勉強しなきゃいけませんよねって思いますね。普通に東大入ろうと思ったら結構頑張って勉強するんじゃないかと。で、かなり優秀だろうと。で、確かに多分東大入ろうと思ったら学生、その同じ高校生の中でもトップクラスの勉強をしなきゃいけませんよね。でも、じゃあ同じ高校生で将来自分は社会が抱えるその問題、社会的な問題っていうんですかね、大きな問題を解決するって言って、ていうかもうできるだけ早くそれを解決するぞって決意してて、例えばじゃあそのなんだろう、何にしようかな、まああの電力、新しいその電力を生み出すプロジェクトをやりたいと もう電力問題、エネルギー問題を解決したら、もういろんな戦争とかももう大幅に減らせるだろうし、だからその新エネルギーを開発するっていう目標を持った人がいるとしますね、同じ学生で。さてこの2人ってどっちがたくさん勉強するでしょうか。東大と社会、そのまあエネルギー問題を解決しようとする人です。東大生当然たくさん勉強すると思うんですよ、目指す人は。でもそれ以上におそらくそのエネルギー問題解決しようと思ってる人の方がたくさん勉強するというか、全然違う勉強の仕方をするっていうふうに思いますよね。面白いですね、
うん、
さあその違いっていうのを一体どこからどんなふうに起こるだろうかということをちょっと考えてみましょう。さてで最後です。最後、あと2つありますね。ちょっと想像してみてください。ある日まあ、あの女性の人も自分が男性と思って想像してほしいんですけど、ある日あなたは街を歩いていると急に車が飛び出してきてバーンって跳ねられました。で頭ゴツンと打って意識不明の重体で病院に担ぎ込まれました。そして目を開けた時にもう全然記憶がないですと。過去の記憶全くなくて記憶喪失ですと。でその時にいろんな人がお見舞いに来て、そして聞くんですね、自分で。いや僕は一体誰でしょうって。そしたら周りの人たちがスティーブ・ジョブズの伝記とかを持ってきて、あなたこの人ですよって言って、で本とか開いたら全部自分の顔に写真が入れ替わってて、でそのまあ周りのもう英語とかそういうのはちょっと置いといて、でそうやって言われて、で伝記を読むと。でも自分は記憶ないんですよ。だからあこれが自分かと目が読んでいくわけですね。で写真とか出てきた時に自分の顔に載ってて、若い時ので、ああなるほどなるほどと。でなんかどことなくなんかその懐かしい気がするみたいなでずっと読んでって、でもう今会社は他の人のものに譲っちゃってると。さて病気がな、あの怪我が治ってきました。その人ってどんな風に生きるでしょうか、ね、
うん、
というのが一つです。さて最後です。まあ、マザーテレサっていう人がいて、で、まあ、この人はいろんな貧困のところに行ってその支援のいろんな仕組みを考えたりとかした人ですけども、まあこの人はですね、まあ、敬虔なキリスト信者だったので、まあ、いつも感謝してたんですね、いろんなことに。でそして、まあ、いろんな人を助けるときにもいつもどこかにチャンスがあって、でも自分がそれを見えてないだけだっていうふうに思ってて、で神はいつもチャンスをそこら中にあるけど、それを見つけるのは人がやる仕事だっていうふうに思ってたと。そういう人だったんですね。で食料支援の約束っていうのをこういろんなところで取り付けるんですけど、やっぱ難しいし大変ですし、輸送コストもやっぱかかるんですよね、いろいろ。それでなんとかいい方法ないかな、でももうどっかにあるはずなんだけど見落としてるだけじゃないかっていうふうに思ってたんですね。そしてある時ふっと気づいたんです。毎週のように乗る飛行機のところで歩いたら、飛行場とかなんかガサガサこうなんか捨ててるやつがあって、パッと見たら機内食を捨てたんですね。機内食で、機内食ってちゃんと衛生管理できてて輸送しやすいようになってて、でも肉か魚かとかいろいろありますよね。だからその余ったりするんですね、どうしても。で食べなかった人がいたりとか。でこの機内食ってこれもらっていいですかって、支援に使いたいんですけど。したら向こうも捨てるだけのものをちゃんと使ってもらえるし、でそういうアピールもちゃんとできるし、なんだったら輸送できてできるわけじゃないですか、飛行機会社だから。で一発解決して、まあ今でもその活動は続いてるらしいんですけども、っていうのを見つけ出したと。でマザー・テレサがそれ見つけるまではただのゴミだったんです。 ですね。でもそういう意識の人だったので、チャンスは必ずあるって思ったんで、それを見つけ出したという物語です。ではですね、ここまでの物語を後でこう理論をいろいろ説明していきますので、それで振り返りながらですね、この物語をちょっと思い出したりとかして、理論をこれから理解をしていこうというふうに思います。